では、まずは文雄君の携帯から。
はい、はい、この方です。おはようございます、田部先生ですね。
ありがとうございます。
2021年新しい年を迎えました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ございます。
はい、今年は万馬一家の万馬一族の皆さんが昨年よりも元気にお過ごしになることを心からお祈り申し上げております。ということで、まず我々に対してこういうあったかい言葉をいただきました。
はい、
などと通り一遍のことを書きましたが、
はい、
あまり新年になった気がしませんね。
お
ー、と言ってあります。
なるほど。
年末にはどこにも出かけられないので、
うん、
我が家としては珍しいぐらいに、断捨離を刊行したかいてある。
おお、
整理しはったんですね。
おお、
今年あります。
断捨離、
うん、これちょっと意外な結果になります。
ちょっと文雄君としてはこうあれですね、ほんま聖なんとかの霹靂ですね、聖典の霹靂ですね。
まあ、そう、まさか田部さんもがするとは思ってなかったんですが、ちょっと仲間が一人脱落したな。なんじゃい田部さん、お前もかと言いたいですよね。いや、
まだ聞いておきましょうよ、メール読みましょうよ、まだね。
はいはいはい、断捨離を刊行し、
はい、
いらないものを捨て、
お
う、さらには嫁さんの弟さん夫婦に押し付けて、
はい、
家の中を整理し、
はい、
かっこしてまだ普通の家よりは散らかっている、かっこ閉じて、
うん、
で紅白を見たりしたのですが、要はまあそんなに断捨離して、
はい、
嫁さんところの妹さんに弟さんに物を引き取ってもらうということですよね。
あ、はい、
で紅白は見たりしたと書いてあります。
紅白は見たんですね。
紅白は見たりしたのですが、
はいはいはい、
どうも盛り上がりませんって。
あ、
紅白見たけど盛り上がらんし、断捨離したは、まあ、断捨離しはったんでしょうね。それについては何とも書いてませんが、
うちはね、まあ、紅白めっちゃ盛り上がりましたよ。
ああ、そう、
はい、やっぱ鬼滅の刃と、
ああ、あとは、まあ、あとユイが、
うん、氷川きよしのドラゴンボール。
ああ、なんちょろ、えらいこっちゃった。
盛り上がりましたよ。
はいはい、残念ながらうちはよっちゃんがまあこういう病気状態で、
はい、
僕は別にみんとこと言うたわけないんですけども、もう一つまあ盛り上がってなかった
んです。ああ、そうなんですね、うん、
やばい病気ってこんなんですよ ね、
そうですね、
どうしようもないもんですけど、はい、戻ります。
あ、はい、
そういえば毎年30日に実家でしている、
はい、
実家でしている餅つき、
餅つき
と言っても、うん、と言っても機械でするやつですが、
はいはい、
でまた書いても、あんな機械をよく実用化したなといつも感心しております。餅つき機に感心してあるということで、まあ、いわゆる薄きねでつくんじゃないけども、
うん、
お父さんのこのお家へ行ってですね、みんなで集まって餅つきを楽しんだ、
うん、
今回は参加できませんでした。
あ、
やっぱり行くのも遠慮しはったんでしょうね、
まあ、一応だから、まあ、一応やらはったんやけどね、
うん、やらはったことやらはった。だから ご両親が、
はい、
お客さんも何もなしで二人でしはったみたいですよ、
餅つきね。
我が家というよりも自分はバンバさんと同じように、
はい、
この辺もぴったりしてたんですけどね、餅が正月最大のごちそうなので、
あ、
餅つきが重要なイベントなのですが、
わかるわかる、
これに参加できなかったことが年末年始気分を大いに損なったと言えそう。
あ、餅がねやっぱり正月ですから。
そうですよね、うん、まあそれとまあ、断捨離もしなかったらよかったのに、下が予言しなけたんでしょう。
なるほど、それも原因してるんですね、断捨離がね。
まあ、多分ね、あの人にとっては断捨離って辛いと思いますよ。
確かに。
もっとも、餅自体は両親が早朝から、
はい、
2人で奮闘してくれて、実家の玄関先で120個ほど受け取ってきました。
はあ、
120個でも足らんらしいですよ。
120個で足らへんの餅、
うん、まあそんな雰囲気ですね、
は
あ、まあよほど、まあ、僕なんかほんまお前とこからもうたなんか餅かね、わけのわからない石ころみたいな。まああれこれ餅かって、もう、まあ、子供3人が無茶しよったやな。もう
そうそう、あれね、僕の兄の兄弟と、あと僕のところの娘で3人で作ったやつなんですけど、
3姉妹やろ、
なかなかすごかったですよ、あれは。
なんか京都御所の砂利みたいなもんやん。
そうそう、僕も現場見てましたけどね、まあ、3人頑張ってましたわ。
頑張ったもんやけど、もう粉がいっぱい中まで入っとるしやで、ね、
そうそう、
第一やらこならへんやん、なんぼ炊いても煮てもあれね。
あ、そうなんです、あれやっぱりね、餅って、まあ、よっちゃんのすごさが分かったのは、
うん、
あれやっぱりね、 扱いがめっちゃ難しくて。
難しいぞ。
で、あとね、扱いも難しいし、あの、後片付けめっちゃ大変やったみたいですね。僕は後片付けしてないんで、僕はしてないから言えないけど、あの、つぐみさんが全部やってくれたんで。
ねえ、つぐみさんご苦労さんでしたけど、つぐみさんご苦労さんやと言いたいんやけど、わしもつぐみさんの話聞いててやで、お餅、まあ、あの子も好きや言うて喜んでたら、ころっと漏らしよったことがあってやで、餅の中にね、なんか大豆とか豆が入ったのが美味しいですによって、あ、これあかんわ、この人は。
ええがな、そんなもん。
ええねんけど、まあ、ごつ裏切られたって感じがして、まあ、残念やった。
タブさんの断捨離と、
はい、そうですね。
あと、豆入り餅でね。
そうそう、豆入り餅は困ったことであります。まあ、それはそうとしまして、
はい、
どこまで行ったから、箱根駅伝を、120校ですけども、はい、箱根駅伝を見ながら、たらふくゾーンにって書いてます。はい、ゾーンにを食べていると、で、ゾーンのところ、うちは白味噌って書いてますけども。
京都風ですか。
そうですよね。を食べていると、新年だろうが、どうでなかろうが、新年だろうが、そうでなかろうが、幸せな気持ちになりました。餅を食べて、やっと、まあ、幸せな気持ちになりました。
箱根駅で見ながら。
そうですね。思い切り食ったらしいですね。そしたら、結果として体重は3キロ以上増えた。
あ、まあ、それはしゃあないわ。
しゃあない。頑張って元に戻しましょう、と書いてあります、ね。
それは
もうちょっと、はいはい。まあ、あの人のことです。ちょっと、急に戻したり、あの増えたりするのは、ちょっと心配でね、僕はあの人ね。
あ、なるほど。
まあ、若い女の子でね、割と太ったと思ったら、次の日をたら、まあ、痩せたような方おったりするんですけども。
ああ、なるほど。
まあまあ、ちょっと、おっさんの立場としては心配ですよね。
はいはい。
まあ、タボさん聞いてはりましたら、まあ、その辺よろしくご配慮いただきたいと思いますが、はい、あんまり増えたり減ったりせん方がいいような気もします。はい、それでもっぺん戻ります。
はい。
珍名踏切の本の話が出ていましたが、私は図書館で見つけてきまして、自分も持っていますと。
お、そうなんですか。
持って、僕当然って言うたこれ狙って言うたんですけども、
はいはい、
自分も持っています。
はい。
部屋が散らかっていて発見できていません。まだ発見で、何処理してもこんなんです。おっしゃった通り、
はい、
東日本の話が多いのです。僕、図書館で借りてきてね、おもろそうで読んだんですけど、ほとんど東日本の話で、それはそれで、人が東京の人やからいいんですけども、
はい、
我々が西日本版を作れば売れるんですかね、とか言ってますね。
ああ、どうなんですかね。売れないんちゃいます、
まあ、売れるとは思いませんが、ラジオではいっぺんやりたいですよね、東日本のこの地名と、ラジオ版でやったら皆さん聞いてくれはると思いますが。
ただ、西日本広いぞ。
そうね、まあ、大阪とか、まあね、まあ、京阪神とか、あるいは阪急とか、限定があってもいいかもしれませんね。まあ、
それぐらいが限だよな、俺らやと。
まあね、まあ、そんなんでいっぺんこんなんも企画考えてみたらどうかと思っております。もっぺんその地名の本の話。書きます、
はい、
この地名の本を書いた作者には、
はい、
他に地名や地形図に関する本もあったと思います。
いずれも
部屋のどこかに埋没中とか言ってますね。
あ、
これ本が見つからへんやね。
タブさんのね、お部屋一回僕拝見したことあるんですけど。
ありました。いい部屋でしたね。
あの時はそうでもなかったですけどね。
だあれからまあもう10年ぐらい前になるでしょ、あれ。ね、だからあれ、いっぱい溜まったんちゃいますか。
あ、なるほど、ね。
まあ、それをもう今回整理したんですけど、まだ欲しい本が発見できないということですよね。
なるほどね、
はいはい。いずれも興味深い内容でおすすめですと書いてあります。
はい、
あの本の作者の方の本は。
は
い、そしてもっぺん戻ります。
はい、
新年早々、
はい、
いつも通りの雑把な内容になってしまいました、
はい、
今年もこんな感じになると思いますが、引き続きよろしくお願いいたしますということで、エンドマークで、
はい、
はい、携帯で長い子電話メールいただきまして本当にありがとうございました。
本当にありがとうございます、
はい、ということが最初だから、今年はタモ先生が一番トップということですね。はい、
はいはい、それではお次の方です。
そこ任します。 やってください、はい、
シトラエンさんです。
ああ、ちょっと久しぶりでしたね。
そうですね。
はい、シトロさん。
シトロさんね、はい。
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年は感動的な一連の東京五輪も無事に終了。 政府は勢いに乗って日本国憲法の改正に着手し、
ああはいはい、
A 首相は第2第3の桜を見る会を開催し、
うん、おお、
私的な催しに湯水のように税金を使い、
ああ、
またアメリカ大統領もやりたい放題、
はい、
さらに外国からの観光客が5000万人突破、
はい、
バラ色の1年になる予定でしたが、てんてんてんと、
はい、はいはいはい、人のさんみたいな怒りもこうなんて面白い出だしですね、今回は、はい、
コロナ疲れのシトロエンです、
うん、はい、あ、ねえ、シトロエンさんご苦労さんでした、
なんとか生きてます、
はい、あ、ありがとうございます、本当その通り、はい、ほんまその通りです、私もなんとか生きてますが、はい、
皆様にとりまして充実した1年でありますように、
はい、
健康が一番ですね、まあ、というね、
あー、もうつくづくね、僕も1ヶ月、嫁さん2ヶ月、合計3ヶ月、僕とか入院ありましたんで、うん、いやいや、ほんまに大変な年でしたね。
うん、
まあ、よう喋っとるなというような感じなんですけども、まあ、これ、うん、まあ、しかし、これはこれとして、今年はこれ、バーンとよくしていきましょう。
はい。ひとりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
豊中市の田中さんです。
待ってました。
なんか、美味しそうなおせちの映像が。いただいております。
映像ついてますか、はい、そうですか、はい、
これちょっと文夫君見れないですけど、すみません、
あ、そうですね、はい、
皆さんもすみません、
いやいや、もう見る方がいいです、
バンバさん、てっぺいさん、そしてリスナー仲間の皆さん、新年 おめでとうございます、
おめでとうございます、
豊中市の田中です、
はい、
あ、文夫君ちょっと一回切っていいですか、
はい、どうぞ切りましょう、
はい、はいはい、ありがとうございます、
草ピッタってください。
ガツですよ、ゆうさん。
すごいな、もう最高。お、えらいえらい、ゆうえらい。せやな、せやな、はいはい。こっちもすぐ終わるんで。
あ、てっちゃん。
はいはい。
わしの方の電話にしてくれへん。
あ、了解。
とかか。はいはい、
あ、じゃあ行きます、
はい、あ、田中さんのとこまで行きましたね、
はい、はい、先週の放送で紹介されていた今尾圭介さんの踏切の本、
うん、この本まだ話題になってますね、はい、
ぜひとも読んでみたいです、
お、そうか、図書館にありますね、豊中の、
はい、
返事業と折り返したからつい借りはったよろし
く、そうですね、私は地理が好きなので、うん、今尾圭介さんの、うん、大半の本は図書館で借りて読んでいます、
おお、すごい人気者なんですね、今尾さんという方はね、
地理地名の専門家である今尾さんがどのような視点で踏切の名前を評論されているのか興味があります、
あ、それやったらもうたっぷり書いてあります。ただまあちょっと関西の方がね弱いとこあったんですけども、
はい、
関東もおもろいな、いろいろと本当面白い踏切がいっぱい出てきますね、名前の。
うん、話は変わります。
はいはい。
我が家の正月ですが、
はい、
こういう状況なの、こういう状況ですので、うん、初詣などには出かけませんでした。は
い、ああ、そうやったんですか。まあそういうお宅が多いと思いますよね。
うん、うん、そこで1月2日の2日に母の自宅に、
はい、
来てもらいまし、あ、は、母に自宅に来てもらいました。 お母さんが田中さんのお宅に来られたということですね。
まあ出張しはったわけですね。
はい、
はいはい。
母が三段重ねのおせちを買ってくれました。あ、これ買ったやつなんや。
うん、いや、この頃そういうのは多いですよ、やっぱりね。
めちゃくちゃうまそうですよ、これ。
いやいや、あのね、お母さんも作れる能力はあるんですけど、やっぱり力がないとかね。これめちゃくちゃ時間かかるんですよ。今年はまあ、うちはもう一切そういうもんなかった。お前とこからもうたもんと、兄ちゃんとこからもうたもんで過ごしたんですけどもね。あ、そら、ほんなもう、あの、田中さん、もうえらいごっつやったよね。
そう。おせちのことは詳しくないので、具体的な料理の名前はわかりませんが、
はいはい。
エビや数の子などが一通り入っていて、豪華な方だったと思います。
えらい、お母さんもえらい金使わはったね。
はい。
まあ、ありがたいわせやけど、はい。
私はおせちより温かいものを食べたかったので、しゃぶしゃぶをしました。
うん、ああ、なるほど。みんなで鍋つつかはった。
はい。せっかくの正月なので、
うん、
奮発してイベリコ豚をネットで注文しました。
なんとまた贅沢しとるな。
写真に写っているように、脂身の多い豚肉でしたが、
なるほど。
油がしつこくなくて、すごく美味しかったです。
いやー、もう本当にもう、泣きとなるな、そんな聞いてます
と。僕、これね、あの、牛肉や思ったんですよ。これ、豚肉なんですね。
おーね。
それぐらいなんか、すごい、まあ別に豚肉が牛より劣るって意味じゃないんですけど。
あ、そうそうそう。豚も美味しいしね、当然。
はい。
うん、うん。
まあ、イベリコ豚。
しゃぶしゃぶが。
はい、うん。イベリコ豚って食べたことなかったけど、奮発した甲斐がありました。
うん、あ、よかったね、うん、それはもう有名なブランド豚ですよね。
私は実家の隣に仕事場があるので、
うん、
ほぼ毎日母と顔を合わせているけれど。
ああ、そうか、お母さんの実家の近くに仕事場もってあるってことだよね、うん、了解了解、はい、
子供はなかなか仕事場には連れて行けないので、
うん、
久しぶりに孫と長い時間遊べて母もご満足のご様子でした。
ああ、よかったね。やっぱり何よりもお孫さんとね、
そうですね、
交換できるっていうのが嬉しいですよね。
あの、
う
ん、その、おせち料理の写真の次は、
え？
あの、家族さんに、うん、まあ、田中さんちょっと写真撮ってはるんで、田中さん写ってないんですけど、家族4人で、イベリコ豚のしゃぶしゃぶをつつく写真が載ってます。めっちゃ美味しそうです。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そう。
お嬢ちゃんも、まあ、お嬢ちゃんも大きなって。
ああね、可愛いなってきたね。
一人前に、うん、あの、鍋の中に箸突っ込んで食べてますわ。
なるほど、うん、いや、よかったね、しゃぶしゃぶも生きたね。
そうです、奥さんも元気そうで、お母さんもすごい元気そうでよかったです。
正月しちゃったな。
そうですね、はい、豊橋の田中さん、うんうん、ありがとうございます。
あ、もう本当めでたい、ありがとうございます。
はい、次はですね、
うんうん、
あ、
うん、
ジュエリー上島タカさんです。
あ、タカさん待ってました。はい、はい、
タイトル、
はい、
あなたも船長さん。
え、船長、おいおい、
船長来ましたね。ちょっと拝見させていただきます。
はい、ああ、これすごいですね。はいはい。はい、
あ、ちょっと待ってくださいね。どれやどれや。あ、これやな。はいはいはい。
うんうんうん。
お世話になっております。まずは皆様新年明けましておめでとうございます。はい、
あ、そうですね。本当ありがとうございます。
9年中はジュエリー上島をご愛顧いただきありがとうございます。
はい。
本年もよろしくお願いします。
そうですね。ジュエリー上島さんのますますのご発展を万歳ですね。
さて、昨年から続くコロナの猛威の中、年末には暮らしている地域においても公的な老人ホームと隣接する施設内で20人規模のクラスターが発生しました。
あら、それは大変やったね。そうやったんですか、うん、
奈良県内でも他人事では済まない状況となっています。
はい、
取り急ぎ私たちの自衛策である人との接触を極力減らす、つまり、
うん、
出かけないことを心がけてはおりますが、
はい、
生活上の限度があるので、できるだけになっています。
まあ、それしかしゃあないですもんね、
うん。当初考えていたよりも、収束はまだまだ先のように感じております。
はい。
さて前回の放送では鉄平さんの奥様とお嬢様のご出演によりとても和やかな気持ちになり、お正月を迎えることができました。
それはよかった、はい、よかったよかった、はい、
あのじいさんの話を孫が聞くですね。
あ、その時ね、たまたま、はい、あの、つぐみちゃんも追ってくれて参加してくれましたね。うん、またつぐみちゃんにはどんどん出てもらいたいと思いますが。
お嬢様の健やかなご成長を願うばかりです。
ありがとうございます。
さてさて、家内の OL 時代の関連で、1年に数回梅田へ行くことがあります。
うん、そうですか、はいはい。
梅田といっても日々発展しているヨドバシカメラ周辺ではなく、
はいはい、
昭和の空気を色濃く残している駅前第一ビル周辺です。
ああ、大林さんのカメラ屋さんの近くですね。
はい、行った時にはビル地下に残る昔からの飲食店で食事を取ることも多いですが、
ああいいですね、うん、
私はこのビルに来た時に楽しみにしているお店があります。
おお。
しかし昨年の年末第一ビルに行った時にも閉まっていて、ここ2年ほど閉まっていた記憶があるのですが、
おお、それ食べ物屋さんやのか、はい、甘いわ、はい、
毎回年末で閉まっていると思っていました。
ああ。
そして調べた結果、2019年7月27日に閉店していたことが分かりました。
ああ、分かりました、はいはいはい。
しかしこの梅田の店を閉めただけで本社は残っています。
あ、そうですか、もう忘れてよかった、はい
はい、この会社つまりこの店は小西製作所という名前で、
はいはいはいはい、
世界でも数少ないメタルダイキャスト、つまり超精密な金属の鋳物をフルに生かして作る大型精密模型の製作会社です。
はい、そうですね、はい、
特に船舶関係の金属模型については知る人ぞ知る店で、はい、主に法人や軍事関連の組織からの注文に応じています。
はいはい、
世界中の船舶関係の展示館で展示されている船の大型模型や、
はい、
クルーズ船に乗った時に船内に展示している次船、まあ、要するにその船のことなんですけど、次船の精密模型、そして世界中の軍事機関から注文される戦艦や空母、はい、そして潜水艦の精密模型を供給している会社で、
はい、
ここだけと言ってもいいくらいの貴重な会社です。
もうその通りですね、はい、
はい、でこれちょっと写真が、
はい、
ありまして、ちょっと待ってくださいね、
うん、
写真どれや、うん、ちょっと今ね、あの、パソコン、 あれどれや、写真は、あれ、写真、
まあ落ち着いてゆっくりやってください。
あ、これか、ああはいはい、アリシヒのその模型店の、はい、写真が写っております。
はい、
ありがとうございます。
うん、
はい、さてさて、お話ししているこんな精密模型はそのほとんどが金属製で、
はい、
息を飲むほど精密に作られています。
ものすごいですよあれはね。
さて、うん、小西製作所がどこにあるのか、それは、
うん、
寺田町にあります。
ん、何、
寺田町、
おおはは、やった、
天王寺の隣ですね。
いや、それ僕はね、あの、その製作所まで知らんのですよね。
うん、
その、あの、小西さんのお店は何回か取材に行ったことあるんですけども、うんうんうん、あの、そこまで遡るうちに、なんせ、まあ、難しい話が続くもんですからね、
うん、
あの、本社の方まで行かんかった話が、残念でした、はい。
住所は生野区生野西で、疎開道路の駒田薬局の近くです。
うん、
私が物心ついた時には、すでにありました。そして、私たち、はい、私たち幼馴染3人も幼い時にはこのお店のウィンドウに展示されている精密模型に興味津々でした。
こりゃー、それも寺田町、
普通のプラモデル店をはるかに超える大人の本気の模型を感じ取り、敷居が高い店でした。
あ、まあそうでしょうね、はい、
ある日店員さんに店に入れてもらって、3人は順番に抱っこしてもらって背丈よりも高い位置に展示されている精密模型を何度となく見せてもらいました。
ああ、よかったな、またそんな子供にちゃんとやっぱりそういうことしてくれるんですね、嬉しいね、
うん、で、まあ、こんな模型があるよということで、
うん、
その模型の写真も送ってくれております。だから戦艦とか、あとはフェリーの多分写真、あの、あれやと思いますわ、模型やと思いますわ、は
い、まあ、いわゆる海軍関係っていうか、マリーンっていうかね、
そう
ですね、そういうのがいっぱいありますね、ここは、はい、
うん、じゃあメール戻ります、
はい、
ABCD ってあれで、まあ、4枚の写真があるんかな、
A
が戦艦ミカサ、
はい、わかる、はい、ミカサ、はい、
200分の1モデルで全長が約60センチ、
はい、
これ展示してくれてる写真のことやと思います。
はい、
はい、で、B の写真が天然ガス運搬船パシフィックブリーズ150分の1モデルで全長が約140センチ、そんなでかいんですね。
うわー、その船自身が大きいもんですから、模型も大きだろうね、うん、
で C の写真がクルーズ船日本丸かな、
日本丸、はいはいはい、はい、
日本丸、日本丸、
はい、
はい、で D の写真が潜水艦 E400 という、
はいはい、
あのイタリアの E で400と書いてますね。
潜水艦で全部 E がついてますね、日本の場合はね。
そうですね、
うんうん、これ E400 って有名なあの潜水艦ですね。
あ、さてさて、私たち3人がなぜ抱っこして見せてもらっていたのか、うん、それは私の家系とこのお店に少し関係があったからです。
またすごい話が出てくる、どんどん、はい、
うん、事の始まりは亡くなった私の母が寺田町に嫁いできて、
はい、
その店を見つけます。
そうですか。
私の父方そして母方のおじいちゃんの2人は両人ともに海軍であったので、
うん、あ、そう、
自分が乗船していた軍船の中で一番思い出に残る戦艦と空母の2艘の模型をこの店に作ってもらっています。
うわー、これはおもろい話や。うん、
模型の大きさは約1メートル強でとても精密に作られています。
はい、
重くて移動するのも一苦労で持ち上げた感覚では20キロぐらいの重量だと思います。
はい、
手作りの極みともいえるこんな金属模型を作れる会社はほとんど残っておらず、
はい、
ここから先もだんだんとなくなっていくと思います。
はい、そうでしょうかね、残念ながらね、はい、
そしてこんな技術も職人たちが支えており、
はい、
伝承されていないのが現実です。
なるほど、
まあ、ちょっとあの上島さんのね時計と通ずるもんがありますよね。
ああですね、まあ、こういう本当に手作りのいいもんというのが、
そうですね、
どういうことやろうね、うん、こういう時にこそ本当にどんどん出てあのこれあかんねえけどね、はい、
余談ですが今なら専門のルートを通じてギリギリ入手できることができると思います。
ああなるほど、はい、
値段は1メートルクラスの船舶モデルで50万円ぐらいだと思います。
なるほど、はい、
50センチぐらいのモデルなら30万円ぐらい、
なるほど、
そして30センチぐらいのモデルなら15万円ほどだと思います。
なるほど、それはそう思うと言うてくれてはるんですね、うん、はい、
もしもこんな模型が欲しいとお考えの時にはジュエリー上島にお電話いただければご相談に応じることができます。
あ、それはまたすごいコレクションですね。
まあ、タカさんとの関係ということですよね、結局は。会社とタカさん
の、
ね。
まあ、これ、これは、パッと素人が行って、そういう、なかなか買い取ることができんような会社やから、こういうルートやと、まあ、いろんな意味で特典がつくんでしょうね。
そして、正式注文した後であれば、別途、天然木、天然の木を台座に使った展示用のガラスケースの用意もできます。うん、
あ、なるほど、わかりました、はい、
余裕のある人でしたらクルーズ船に乗船した後にその旅の思い出としてご乗船された船の精密モデルを持っておくこともまた人生の楽しみになると思います。
あ、高級な楽しみですね。
いずれにしてもなくなりつつある世界に誇れるこんな会社が寺田町の下町に50年を超えて今も存在することは稀だと思い今回お話ししました。
僕もまあなんかね、あの 1,2 回今も言うたように取材させてもらったことがあり、
うん、
で僕がよう言ってるその第一ビルの大林カメラの隣の部屋なんですよね、
うん、
まあてっぺんも前通りながらとにかく前にいる人がなんかあの店主の人とか、まあ、息子さんがいはったんかもしれんけど、
う
ん、結構難しい感じの人やから、
そうそうそう、
あんまり気楽にこうひょいひょいと行けるところではなかったけども、
そうなんですよね、
独特の雰囲気のある会社でしたね。
あれはすごかった、本当に、
まにもびっくりしますよね、うん、それとまたその模型のすごさっていうか、
そうそうそう、
もうすごいの一言ですね。
僕はね、残念ながらね店入ったことないんでね、
うん、ああお前前で終わったわね、
もうあの入る勇気がなかったですね。
ですね、ちょっとなんか怖かったね、うん、あの店はね、
怖い怖い そもそも何の店なんかよう分かってなかったですか。文雄君から話は聞いてたから、まあなんかそういう模型作ってあるとこなんやろなっていうのは分かってましたけど、
模型というのは本物よりも精密な模型やからね、あれ子は。
そうですね。いや本当タカさんの送ってくれたこれ動画と写真があるんですけど、やっぱすごいな。俺やったら例えばあのパンサーフェリーとかな、韓国プサン、プサンと大阪
を結んでる。ああお前 乗ったやつな。
あれ僕何回も乗ってますからね、はいはいはい、パンサーフェリーは。
ああ、うん、ほんまやね。
飛行機とかもできんのかな。
え、
飛行機
なんかヘリコプターとかもあったんちゃうかね。
ああなるほどね。
まあ僕はその E400 やないんですけども、まあかつての海軍の、まあこれこんな話したらまたタブさんがごっつ海軍好きやから、
うん、
思い今頃こう突き叩いてはると思うんやけども、
うん、
そういうようなまあね、見たことのない E400 なんかが見られたら嬉しかったですよね。
そうですね。
残念ながら僕それはまあ見てませんけども、あったんですね、はい、そんなんもね、
はいはい、まあ皆さんもし興味ある方はね、ジュリー上島さんに連絡したらどうでしょうか。
そうですね、面白いですね。まあ、
ちょっとそう簡単に買える値段ではないですけどね、正直
そういうことですね。うん、まあしかしお金持ってる人にしてみたらね、
そうですね、
そんなまた大した値段でもないんですよね。あのこれはまああるもんとないもんで、ないもんが別に羨ましがることもないし、
そうですね、
うん、ただ買える人は本当に面白いあの買い物やと思います。一生に一回の買い物やと思いますよね。
はい、それでは、はい、皆さん次回までお元気にお過ごしください。
はい、
というわけでジュエリー上島タカさん、
はい、
ありがとうございます。
またあの新年早々大ヒットでございます。ありがとうございます。
はい、はい、まあ、はい、あの船長さんになれるよということですね。
なるほどなるほどね、わ、はい、かりました。
皆さん
ありがとうございます。
機械式腕時計いろんなお店で、まあ、修理とか断られた方ね、はい、まあ、もし最後の、まあ、助けになるかもしれないんで、奈良のジュエリー上島に一回連絡してみてもいいと思います。
はい、ねえ、はい、これ気分が大たらってことも面倒見てくれますからね。
そうですね。
はい、
はい、次はあ、連邦の白っぽのさんです。いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
年末年始、はい、全く休みが取れず、今週末の静岡出張が終わったら少し余裕が出るかといった状況です。
白っぽのさん、このみんなが困ってる時に何ですかその仕事の、ね、量というのか、はい、
まあ、すごい専門職なんですよね、おそらくは。
多分そうでしょうね。この人しか できないという、
おそらくそうです。
腕を持ってはる方やと思いますね、はい。
2021年牛年、
はい、牛、
はい、まずは お年賀ビール画像をお送りします。元日も働く自分へのご褒美用に買っておいたものです。画像だけでもお納めくださいというわけで、はい、これちょっとごめんなさい、僕しか見れないんですけど、
はい、
まあ、あのシロポラさんの大好きなあのサントリーのプレミアムモルツの、
お
なんかあの七福神バージョン2巻と、あとは、うん、うん、まあ、あとはプレモル、プレモル、まあ、冬限定プレモル、夢のプレモル、あと、あ、最後はこれ、
いや、
キリンの一番搾りプレミアムと、はいはいはい、あとはあの神泡サーバー、例の神泡ができるって、僕あのこの前バンチャンネル1万円記念でいただいたやつなんですけど、まあ、あれをシロッポのさんは、まあ、あのビールをあのいわゆるその、まあ、安いビールじゃなくてすごい高級ビールを楽しまれたと、
はい、
でなぜかあの後ろにパソコンのデスクトップが映ってるんですけど、うん、そのデスクトップの画像が三輪明宏ですね。なぜ三輪明宏なんでしょうか。
ああ面白いね、
うん、まあ、金が貯まるとかいろいろ縁起がいいんかもしれないですね、三輪さんは。
あ、なるほど、
うん、それと鉄平さん、神泡サーバーの、ちょんぬらしの術お使いになりましたか。シュワシュワという音とともに画像のような神泡が出てきたら成功ですと。これ要するにあの神泡サーバーのあの金属部分にちょっと水をつけて、うん、でそこからその紙輪サーバーをカンカンにピタッと貼り付けて、で電源ボタン入れたら、あれなんか微動な振動が出てるんですよね、うん、サーバーから。
なるほど。
で蚊の中の泡がシュワーッとこう細かくなるんですけど、うん、まあ、それちょっとあの金属部分に水をつけたらいいっていうことなんで、
うんうん、
まあ、その映像も、うん、
なるほど、
その映像も白っぽのさんメールに添付してくれてるんですけど、ただ、はいはいはい、白っぽのさんあのこれをあのプレミアムモルツの、まあ、特別グラスがあるんですけど、それのほとんど泡じゃないですか、これ。
なるほど。
泡ビールになってますよ、うん、これ。 まあまあそれぐらい泡がうまいってことなんかな。
ああ、やっぱ泡っていうのはそんな味があるもんなんやね。これビールわからんもんはさっぱりわかりませんわ、
はい、はい。で添付画像はキリン一番搾りプレミアムという一般販売されていないビールで基本お店でしか飲めませんが、年末年始やお盆の時期は贈答用として期間限定で発売されますという。
ああそう、はいはい、
確かに見たことない、うん、そのあのパッケージっていうかあの缶なんで。
ああそう、
はい、
まあいろいろとあのスペシャルモンガビールもいっぱいあるんやね。
そうですね、
はいはい。
香り命の上面発酵のエールビールのような仮面発酵のラガービールです。まあ、ちょっと意味が分かんないですけど、まあ、そういうことらしいです。
は
い、
分かりませんね。はいはいはい、
味命のキリン一番搾りにエールビールのような香りをプラスした、まさに無敵と言えるビールなのですが、ミルコにするには不向きです。ミルコにすると泡に香りがついていないことがバレてしまうのです。
うん、ほほ、
はい、ミルコってなんだろうね。
うん、それちょっと分かりませんね。専門用語ですね。
ミルコってこれかな、このなんか要するにあの泡だけのビールのことかな。
あ、そういう言い方があるんかね。
神泡ミルコとか言うらしいですけど、だから、だからこの一番搾りは神泡ミルコにしたらあんまり美味しないと、その泡が味ないから。
あ、
だからやっぱこれするんやったらプレミアムモルツサントリーのそれにせえっちゅうことやと思いますわ。うん、
ああ
書いてます、まあ、書いてます書いてます書いてます。ミルコにして一番美味しいと感じたのはサントリープレミアムモルツカウルエールです。こちら、こちらは本物の香り命の上面発酵のエールビール、しっかり泡まで極上の香りが染み込んでおり、私のハートを、がっちりキャッチしました。
なんと、
はい、ただこのあたりは人それぞれ好みがあるのでいろいろ試してもいいと思います。はい、
うーん、まあ、
さて正月休みが明けた1月5日の火曜日、うん、滋賀県の JR 琵琶湖線安駅付近で新快速に戦いを挑んだ車がいたようです。
はい、
はい、フロント部分がぐちゃぐちゃに壊れた車、車種が判別できませんので、もう1枚添付します。
その現場をまた、
はい、フロントは判別できませんが、うん、リア部分は無傷のようです。そのテールランプをよく見ると、そうです、やっぱりプリウスでした。
プリウスってすごい車やな。
今年もプリウスから目が離せません。
ほんまやね、はいはい、
あ、その写真を添付させていただいてるんですけど、要するに
ありがとうございます、
JR の、はい、踏切に ぶっこんだってことですよ、車が。
うん、そういうことです。ね、マラソンの時も、ま、なんかちょっとあったんですもんね、映像がね。
京都のマラソンありましたね。
ああ、そうそうそうそう。
でもフロント部分がもうほぼ大破して、ただ、うん、それ以外は結構綺麗に残ってるっていう。
うんうん、ああ、もうどうもそれ大変やったね。何のことかようわからんけど。
で、はい、プリウスやったということですね。
ああ、確認したらそうやったということですね。そういうことです。
まあけど、これって多分、ドライバーの方は多分死んでないと思いますね、うん、これ怪我ぐらいで済んだんちゃいますかね。
うんうん、
おそらく、ちょっと分かんないですけど、はい、それでは週末の静岡出張頑張ってきます。
ああ、頑張ってください。
はい、
いやお忙しい方で、また食べ物のこの追求というのか、特にビール関係のものすごいですね。もう話聞いてましても、どういう舌してはるんかと思いますよね、
うん、やっぱりこんだけね、いろんなビール飲まれて、いろんな各地で食べ物食べてたら、やっぱうまいもんじゃ分かるもんですね。
やっぱり分かるんでしょうね、うん、すごいですね、これはもう修行というのか、うん、まあ、そんな感じがするぐらい食通の方の話でした。
はい、というわけで、
レイコンシロ
プロさん、2021年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくご指導お願いいたします。
オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
明けましておめでとうございます。
ああ、嬉しいですね、樋口さん、おめでとうございます。
今年も JOBBB ラジオのボラボラネタ楽しみにしています。
ああ、嬉しいですね。なかなかね、取材ができないのは残念ですけども、はい、
ただ残念なことに開局以来売上ゼロで赤字が続いています。
はい、
会社ならいつ倒産してもおかしくない状況なので、今年こそ売上アップと黒字経営を目指しましょう。
ありがとうございます。
はい、いつも本当に気使っていただいて、ね、本当ありがとうございます。
ほんまほんま一向にあの改善はできておりませんが、はい、
本題に入る前に、今年の初詣は多賀大社に行きました。
あ、滋賀県を行っていただいたんですね。はい、
多賀大社に参拝してから近江塩津駅に寄りました。
おお、また北の方まで。
近江塩津駅から舞原駅までの車窓動画です。
あ、なるほど、はあはあ、
この動画を見ると JOBBB で以前放送していた自転車ボラボラのことを思い出しました。スパイクタイヤで自転車ボラボラをしてほしいです、という。
なるほど、いわゆるあのドイツ製のやつでしたね。
そうですね、シュワルベのねスパイクタイヤもう、はいはいはい、売りました。あれはもう売りましたんでできません。
はい、
本題です、
うん、
2020年12月20日 KRD8 の定期ライブの前に姫路市立動物園に行きました。
あ、はいはい、
これ先週ね KRD8 の定期ライブの話が多分あったような気がするんですけど、あれ定期ライブじゃなかったかな、はいはい、
うーん、
まあ、とりあえず動物園に行かれたということです。
はいはい、あの有名な動物園ですね。はい、
はい、で、あの動画と写真があるんですが、ごめんなさい樋口さん、ちょっと今週ちょっと写真も動画も見れておりません。後でまた見ます。
はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさいね。
で、
はい、
で皆さんもしね樋口さんの YouTube 動画見たい方はですね、はい、うん、島風鉄道チャンネル YouTube の検索していただいたら、はい、はい、あの動画見れますんで、
なんか、
はい、
個性的で濃い動画ですよね。
はい、島海鉄道チャンネル、うん、チャンネル登録者数2010人なんでね、またいろいろ成長してるチャンネル、はい、皆さんにぜひ見てあげてください。
よろしくお願いいたします。
樋口さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくご指導お願いいたします。ありがとうございました。
はい、最後になるかな、高重克彦さんです、はい、いつもありがとうございます。
あ、待ってました。もうレギュラーの大物がずらー並びましたね。
新年明けましておめでとうございます。新しい2021年がスタートしました、はい、ピースラン世界5大陸、はい、4万キロランニングの旅を走る括弧現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、はい、ありがとうございま す。
コロナで明け暮れた2020年に別れを告げ、はい、さあ今年はどんな1年になるのでしょうか。
ああ、良くなってほしい。
一年の計は元旦にありとはよく言われることですが、皆さんはすでに今年の計画など立てられましたでしょうか。
はい、はい
はい。はい、どうでしょうか、文雄君。
もう、うちはもう何もないですね。もう暗黒の正月ですよ。なんとかこれもうね、あの、バタバタしながら脱出しようと頑張ってるんですが、なかなかうまくいかんですね。まあ、しかしこれは負けてませんけど、当然のことながら。
そうですね。
ただ計画立てるような余裕は一切ないですね。
まあ、僕もそんな感じなんでね、ちょっとなんか、
まあ、うちとこ全体バンバン一族本当沈没寸前からなんとか脱出するというとこちゃいますか。
沈没しますか。沈没はしないで。
いやいや、しまへんけど、はい、まあ一歩そこまで行きましたね。行くとこまでね。
閉塞感漂う今の状況を何とか変えていく必要があるのはもちろんですが、やろうやろうと思ってできないことが多々ある中、ずっとできないままで終わらせていてはいけないのですが、まずは、決断と、はい、はい、今やるかずっとやらないままで終わらせるのか、人生なんて本当に限られた時間、そんな中でできるのも本当に限られたことだけ、
はい、はい、
ぼーっと過ごしている間にこの世から消え去ってしまうなんてあまりにも悲しいです。
なんとなんか僕のこと言われてるみたいですね、はい、
さあやるべきことをリストアップして、まずはできることから少しずつ取り組みませんか。
はい、はいはい、わかりました。
私にとって最初のミッションは年金の請求手続き。
なんと、はい、
前からおっしゃってましたね、早期にもらうか、ねね、あの今まで通りもらうかみたいな、
迷ってはったね、
はい、制度が変わってもらえなくなる前にもらえるものはもらっておきましょう。
ね、まあ、こっちに行かれたんですね、結局ね。
そうですね、はい、生きてるうちにしかもらえない年金、先送りしていては絶対にもらえませんということですね。
うわー、はっきり言われました、はい、
はい、年末年始は30日夕食後から1日の夕方までファスティング、かっこプチ断食。
ああ、そうですか。
48時間だけですが、固形物を一切取らず、液体のみで過ごしました。
はい、
カフェインはもちろんアルコールも11月28日から断酒。
おお、えらいことになってますね、これは。はい、すごいですね。
口にしたのは金柑湯とゆず湯だけ。
おお、
年末は食べ過ぎ傾向にあって、一旦大きくなった胃袋はどんどん膨らみがち。消食で済ませるためには時々ファスティングするのがいいんでしょう、
うん、あ、そうですか。
デトックスにもなり、うん、体がリセットされることでリフレッシュ効果も高く、体重も62キロから59キロ台に減りました。
へえ、まあ、こっちのところもまたちょっと 急激ですね。心配やな、
はい、その間も朝ランは継続、体が妙に軽くなって走るのも楽になります、
うん、ああ、
コロナ禍もあって遠くには行かず、地元富田林の石川河川敷で初日の出を拝みました。
ああ、まあいいとこですからね、石川ね、
うん、ファスティング明けにまず食べたのは年末の残りのぜんざい。
はい、
口の中に一口入れたらじっくり味わって時間をかけて飲み込みます。
うん、
甘さも小豆の味もじわじわと胃袋全体に染み渡るのを感じました
なんとね、そういう感覚になるんでしょうね、そういう修行をしますとね、
はい、寒い時期できるだけ体を冷やさないようにするのと、消化のいいものをよく噛んで食べることが大切だと感じさせられました。
はい、
甘いものを食べ過ぎるのも体を冷やす原因のようなので、ほどほどにした方が良さそうです。
うーん、
2日には実家の両親を訪ね新年の挨拶、30日に、はい、妹が届けたおせち料理をその日のうちに食べてしまったようなので、スーパーで売れ残っていたおせち料理を買って持っていきました。
うん、なるほどなるほど、はいはい、
高齢者にとっては食べることが唯一の楽しみなのか、2人で完食しました、
うん、はいはい、
今年は2人とも90歳を迎えるわけですが、いつまでも元気で頑張ってもらいたいものです。
そうですね、
いろいろとトンチン感が増えるばかりですが、寛容な気持ちでいることが求められます、
うん、あ、まあそれそうしてもらいたいですね、はい、
毎回一期一会の気持ちで2人に接することができるように、はい、寒さ本番はこれからですが、うん、皆さんにおかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
はい、今、横でゆいが拍手してくれてます。
ああ、ゆいちゃんありがとうございます。高重さん喜んであると思いますよね。ああ、ねえ。ところでね、
はい、
今こちらの気温が0度以下なんですよ。
おお、ついに。
うん。ついに豊中の、まあ、ここの近くの観測所のデータですけどね。
はいはいはい。
これからちょっと今日はマイナスいくんちゃうかいなというぐらい冷え込んでますね。
それこそね、体ちょっと冷やさんようにしてください。
そうそう、そんな話が今出たのでね、
はい、
先ほど天気見たらそんな数字が出てましたんで、なんかもうね、いわゆるなんか保険会社からもよっちゃんのところでもメールが来て、
はい、
水道の凍結とかそんなんありますから注意してくださいというようなことが来たりしてですね、ちょっとなんかね、この寒さはきついみたいですね、これからやってくる。
そうですね、
まあそちらの方は特に寒いところへ行ってるんですから、まあ、帰りの時とか雪中にも注意してもらいたいと思っておりますが、
こっちちなみに今長野県飯綱町がマイナス4度ですね。意外とそんなに
仙
人と変わらんかったっていう、
ね、変わりませんね。面白いですね、それがね、はい、
まあ、これネットの温度なんでちょっと実際はどうか分かんないですけどね、
うん、うんうん、まあなんかね測ってるところによって違いますからね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、そんな話をちょっと間に、はい、間に挟みました、
はい、はい、というわけでリスナーさんからのお便り紹介以上でございます。皆さん、はい、今週も楽しいお便り本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。年賀状もね、いろんな方から伺っていただいてるんですけど、これはまたテペが帰ってきてからの披露にしましょうかね。
そうですね、
うん、ののさんとかね、いろんな方からいただいております。
ありがとうございます、ののさん。
はい、皆さんお世話になっております。大阪屋さんからも来ておりますし、
あ、グアムの大阪屋さん、ありがとうございます。
大阪さん、やっぱり船便でね、の年賀状でね、
はい、
スクンがちょっと遅れましたですね。
ありがとうございます、
はい、まあ、その他水島さんとかいろんな新しくファンになってくれた人もいただいております、
はい、
どうもありがとうございます。まず詳しいことはまた次の回にですね、
はい、
内容もご紹介したいなとも思っております。ありがとうございました、
はい。